相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。先生今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は先生シンガポールからの配信ということで、そちらいかがですか？
はい、シンガポール暑いです。
暑い、何度くらいですか？
28度から30度。
うん、もう夏だ。
でもなんとなく開放感、はい、
気持ちいいですか？
なぜ開放感かと言いますと、
はい、
これ見て、
うん、
出てる？
はい、ついについ
に。
おめでとうございます。
これうちの床なんだけど。
床なんですか？
これ見て。
せめて机にしてください。
これ見て。
扉にも。
うん、これが俺の部屋で。
そうなんですね。
で、右側が孫の部屋。
あ、お孫さんの部屋。
うん、隣なんだけど、
はい、
俺の部屋の方が初心者マーク。で、あと、6年経つと、
はい、
これが若葉マークに変わる。若葉じゃなくて、なんだっけ、もみじマークに変わる。
結構すぐですね。
そう。もう教習所さ、俺1月4日から行ってさ、
はい、
やっと卒業したんで、嬉しくて嬉しくて、羽伸ばしてんだよね。
たくさんお勉強もね、されて。
失礼しました。で、これ見てください。
はい、うわ、これはあれですね、
うん、会社のね、
はい、
俺の部屋なんだけど、
はい、
普段はこう整然としてますが、いただいたプレゼント、これまだね半分ぐらい、もう入り口からね自分の椅子に行くまで結構大変なんですよ。
幸せですね。
もう本当に、あの幸せです。
はい、
あの塾生の皆さんやリスナーの皆さん、
はい、
非常に感謝でございます。
チャット、はい、でもあのたくさんおめでとうコメントが届いてますよ。
は
い、
あ、昨日がねちょうど誕生日でした、
はい、お誕生日おめでとうございました。
はい、で、次なんですが、
はい、
5月17日日曜日に、資産運用エクスポ2026と東京ビッグサイトで、
はい、
やります。うん、でネットで申し込んでいただくと、
はい、
無料で入場ができて、なんだっけ、いつものあのバー、
QR コード、
QR コードがもらえるので、
はい、
なんつかな、こうスムーズに中に入れる。
はい、無料でね。
こんな感じでます。こんな感じでございます。
あ、ホームページを、
なんかこう俺の写真がないんだよ。
確かに。
おお、だからこれ、この辺のおじさんをちょっと外して、
いや、桐谷さん、
ここに俺を入れてもらうといいんだけど。
相葉先生いつもアナノで一番先頭にねお写真出てきますけれどもね。
そうそうそうそうそう、これ著名講師で俺が入ってないから、もう来年出るのやめようかなと思った
ん
です
が、
まあぜひいらしていただいて、
はい、
5月17日日曜日、
はい、
東京ビッグサイト、1時ぐらいから、1時過ぎぐらいから、
はい、チャット欄にもあの URL を貼っておりますので、そちらからも見ていただきます。
よろしくお願いします。
はい、
ということで、
はい、
今日のイントロ、はい、終わり。
それでは番組の中身に入っていきたいと思います。
はい、
この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV でも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。30日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は前の営業日に比べて632円54銭安の 59,284 円92銭でした。アメリカ利下げ観測の後退や原油高、長期金利の上昇などが重荷となり、朝方から安い水準での推移が続きました。これまで日経平均を押し上げてきた人工知能 AI や半導体関連の一角が利益確定売りに押されました。 海外短期筋による日経平均先物への売りも断続的に出まして、下げ幅は一時1000円に迫りました。東証株価指数トピックスは4営業日ぶりに反落、終わり値は 44.98 ポイント安の 3727.21 でした。東証プライムの売買代金は概算で9兆9743億円と3月4日以来の高水準となっています。売買高は31億7743万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は1195と全体の 75% 強を占めました。値上がりは347、そして横ばいは32となっています。
はい。今、画面で見ていただいていますのが、
はい。
先週のこれ、あ、なんだ、これです。で、先週お話したのが、はい、多くの日本株の個別銘柄が、節目となる高値に到達し、
はい、
上髭下落の動きになりましたと、
はい。
はい。で、これを先週お示ししました。じゃあもう一度ですね、この山梨中央銀行、
はい、
確認してみますね。
はい。
8360。8360。山梨中央銀行の日足を見ますと、はい、ここに到達した6000円のところから下落をして、
はい、
これですね、4月28日昨日上げたんだけどやっぱり弱っちゃって結局6000円を超えて陰線をつけて下落しました、
はい、
で現在下落中で、
はい、
これ次の営業日で陰線引くとオレンジぐらいまでいっちゃう可能性が、
うーん、
次にですね日本郵、
はい、9101日本郵船、はい、
これもね6400円、まあ、500円近辺までつけてずっと下がってます。というところですね。青を見てください。青が前回横ばったのは今年の2月18日。
はい。
そのまま青が上を向いて横ばって今下がってます。ということで、青がダブル底っぽいんでやっぱりそんな強くない。
はい。
次にマネーフォワード3994。3994。見ていただくと、
はい、
はい、そこをつけてオレンジを超えて勢いよく行ったんですが、6000円近くまで行ってやっぱりしまいました、
うん、やはり節目がしっかりと、
そうそうそう、それとですね伊藤忠、これウォーレン・バフェットが買ってるということで非常に注目を浴びている銘柄なんですが、うん、さてどうなったか、
8001、はい、これ伊藤忠
ちょっとこう下がっちゃってオレンジ際の戦いに負けて下がってる状況で、
はい、
こうなんだよね、
はい、
こんな状況です、うんうん、伊藤忠の週足を見ると青を割れて、緑のダブル天井ですので、弱い、
はい、
それからヨネックス、7906、はい、ヨネックスを見ると、
はい、
こんな状況ですね。ここで4000円の節目をここ上がっていって上髭が4000円で下がってそのまま今オレンジ際の戦い、これ週足です。
はい、
日足で見るとオレンジ際で破れて一回オレンジに挑戦したけれどもそのまま下がっている、青の天井がここでした、
はい、
というようにことほどさように多くの銘柄が、
うんうん、
高値圏に到着して下落をしている、
はい、
で先ほどアクアレちゃんが読んでくれた原稿にあるように、はい、利益確定売りということで、
はい、
それ原稿クイックだっけ、
はい、
かどっかの原稿とその俺の考えが久しぶりに合致した
久しぶりに、
うんうん、普段なんか合致しないんだよ、なんとかで売られたとかなんとかで買われたっていうのをあんま信用しないんだけど今回当たってると思う
よかったです。
で次見てください。
はい、
金をねお持ちになってる方たくさんいらっしゃると思うんだけども、
はい、
金先物が2年7ヶ月ぶりに逆下半身になった、
はい、
これはちょっと注目すべきところだとちょっと見てみましょう。
はい、
金の月足を見てください。はい。 うんと、はい、これ逆下半身だよな、
はい、
赤の下に入っちゃってますから、うん、まあベストなのは赤が横を向いてるか下を向いて赤の下に入った方がいいけど、とりあえず逆下半身。じゃあ過去に遡ってみます。ゆっくりいきます。じゃーん、じゃじゃじゃじゃじゃんじゃんじゃ、ずっといくとね、ほら、月足の五日線をずっと割らない、はい、ここはちょっと待ったけど戻った、
はい、
ここは踏んでる、
はい、
ずっといってここなんですよ、
はい、
2023年の9月に、月足ベースで赤を陰線で割って以来、
はい、
終わり値ベースで完全に割ったのは今回、まあもう今日がこれ月足完成ですからね、
はい、
ということで、2年7ヶ月ぶりなん逆下半身なんで、明らかに方向転換という、
うんうん、
一時的に方向転換ということですから、
はい、
金をお持ちの方は日足を見ていただいて、しかるべきところで売りヘッジを入れないとどんどんどんどんマイナスが増えていくということになります、
はい、
で売りヘッジを手締まうのは下半身発生ですからまだ
ですね、まだですね。
これで陰線が出て陽線が出て、ここでもう一本陰線が下に来週ぐらい、明日ぐらいに出ると下がっちゃう、
はい、うん、
で一応これ俺売り取った。
あ、売りで、
うん、で今朝3時頃目が覚めてトイレ行った時に売り手締まった、
はい、あ、そうなんですね、うん、
トイレに1回行って何百万って嬉しいな
、
うん、ところが電気が消えてるもんだからさ、トイレのドアにさ、はい、ぶつかっちゃってさ、
気をつけてください、まあ、
電気つけりゃよかったよな、
はい、
というところです。から小麦見てください。小麦、
はい、
はい、小麦を見てくださいって俺が出さないと見えないんだけど
そうですね、
小麦のね、面白いぞこれ。これの月足を見ましょう。
はい
はい、あ、また
月足か、
日足でいいかな、週足にしよう、週足で
い
こう、
はい、
小麦の週足、これね、いくぞ、
はい、いくぞ、
Here we go だな、
はい、
下がってるオレンジに当たって、うん、底をつけて前の安値に並んで、
はい、
オレンジいかないけど底をつけて前の安値に並んで、あ、今度はオレンジに、
はい、
下がって前の安値に並んで、うん、もう一回オレンジに行って、
はい、
ちょっと割り込んだけど、あ、ちょっと待ってくれ、割り込んだけど、
はい、
ダブル底をつけて、うんうん、下値切り上がりでオレンジを超えて一回下げたけどまた上がった。これは
強いんですね。
相場流のストーリー通りでしょ。
ですね。
ここから、いつからだ、これ。24年の5月から、今まで、もう、相場流のストーリーで完璧に説明できる。そこは、ここから、オレンジに上髭が触って、下げたけれども、はい、前の安値まで行かないで、並んで、で、今度、オレンジ超えたけれども、下げが浅くて、また上がってきたと。うん、
まさに、相場流。
やっぱりこれはアイバリュー通りだよ。これ見てどうだ、アイバリュー通りだよ
通りだよ
と、通りだよっていう風なこう感じですな。
はい、
なのでリスナーの皆さんはですね、このアイバリューの分析はいろいろ利益をもたらすので、
うんうん、
ぜひね、勉強を続けていただきたいなと、
はい、
俺も94まで、この番組をやる予定なんで
そうなんです、94まで。
問題はラジオ日経がそれまでにどうなるかっていうのがあれだけど、
はい、
あと俺が94ってことは、あと30年経つと憧れちゃんが30、はい、今5だっけ4だっけ
4ですね。
憧れちゃん還暦過ぎてるからね孫ができてるよな。
そうかもしれないですね、
うん、そう、はい、頑張るぞ。
頑張りましょう、お互い、
うん、引き続き頑張りましょう、
はい、引き続き頑張りましょう、
はい、で今日相場の提言で時間があれば何か、
はい、
受け付けますが、
はい、3、4分あるのでちょっとコメント見ていきますが、はい、君彦さんが株塾に入って1年半、はい、今頃になってペイントの大事さがすごく分かるようになりました。もっと早く気づけばよかった、うん、とコメント来てますね。
そうなんだよね、ペイントを軽視しがちなんだけど、これお相撲さんで言うと四股踏むのと、剣道で言うと素振り、
はい、
うん、 それから、空手で言うと、はい、まあ、相手がいない空の月の練習だよね。アナウンサーで言うと、普通のなんだ、発声練習。
はい。
これものすごく大事で、
そうですね。
ペイントね、はい、株塾生にはお教えさせていただいているので、ぜひ株塾生はペイントをやっていただくのと、はい、まだ株塾に入塾されてない方はね、ぜひ、一日も早く入塾していただいて、
はい、
基礎練習がありますから。
そうですね。
はい。あとどうですか？
はい。毎日震えながら過ごしているという CYY さんですね。コーヒーとココアを、そこと考えて買いで入ってしまいましたが、結果、しばらくなかなか上がらずで毎日震えていますと。
ああ、なるほど。
コーヒーとココアされてる方多いですもんね。
冷やしを見ますと、これここと考えると底っぽいですよな。
はい。
だから、もう一本、下半身が出れば、一旦は上がるけれども、
はい。
オレンジが下見てますから、オレンジぐらいまで行ったらいいかなと。一方ですね、
はい。
週足を見ると、オレンジの下のダブル底なんですね。
はい。
で、相場流で言うと、オレンジの下で、上がったり下がったり、上がったり下がったりを繰り返す性質があるので、とりあえずは、これ、下がこことさ、ずっと揃ってるから、
はい、
もう一本陽線が出れば上がるけれども、とりあえずここまで。なので、震えなくていいんじゃないかな、という、
うんうんうん。
で、コーヒーとココアを両方買うっていうのは効率悪くって、値動き似てるから、
はい、
むしろコーヒーか ココアをどっちかやって、で、もう残った資金で値動きの違う銘柄をやった方が、
はい、
いいかもしれないね。
うん。
で、ここはちょっと見てみましょうかって。ここはこれ、ない、ちょっと今、これね、消えちゃったから、だいたい似たような動きなんですよ。冷足でもう一本陽線出たら、ちょっとしばらく上がると思います。
うんうんうん。
はい。
なるほど、わかりました。では、次のコーナーに行きましょうか。はい、
次のコーナー。
ありがとうございます。はい、以上、はい、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言何でしょうか？
はい、これはアクマちゃん読んでもらえますか？
はい。今の状況での日経先物の戦い方、他の銘柄にも異なる時期にも応用可能。
すごいね、シンガポールで書いてあるのと同じものが東京のスタジオで
同じだ。これですね、
うん、不思議だな。アクマちゃん俺に合わせるの上手だったよな、
はい、
さて日経先物の今後の戦い方をこれからご説明しますが、
はい、
この戦い方は他の銘柄だったり、うん、異なる時期でも今の日経と同じ値動きだったら応用できるので、
はい、
その勉強をしましょう、
はい
はい、これを見てください。日経先物の月足、
はい、
一番右がこれが今月4月です、
はい、
でこれが3月。
はい。
これが2月。ということですね。はい、以下。で、実はこの432とボックス券でした。
はい。
結局、43、2月ここまで上げたけど、
はい。
やっぱり3月下がっちゃって、うん、で、4月もう一回上げたんだけど、結局2月と3月の高値あたりですよと。
はい。
ボックスなんですね。
はい。
で、次に、4321、1月、12月、11月、10月とありますが、10、11、12、1月は高値ここなの。
はい。
それはすなわち、この432の安値近辺。
うん。うん、
それから、ここの下髭は、つまり先月3月の下髭は、
はい。
ここの下。
はい。
だから、1月の始まり。
はい。
12月の始まり。
うん。
11月の終わり。
はい。
じゃあ全部横に引っ張ってみると、どうなるかっていうと、こういう風になる。
すごい。
拡大するとこうなる。で、これを A と言う。
はい。
これを B という。
はい。
これを C という。何を言いたいかっていうと、はい、この3ヶ月の高値安値、
はい、
からその前の 1,2,3,4 ヶ月の高値近辺と、うん、この下髭のところ、
はい、
これを C というと枠だけにするとこうなるわけだ。
おー、なんか難しい。
だよね。うん。で、これが今、あ、今じゃなくて、現在まで。これが未来。
はい。
うん。で、見ていくとですね、この上はやっぱり6万円なのね。うん、で、先ほどのこの上の方のところは5万4000円。で、この下値のところは5万2000円。
はい。
これ引いてないけど、ここ5万円。
はい。
で、この一番下4万8000円。
はい。
なんてことないね。4万8000円、5万円、5万2000円、5万4000円、6万円という、まあ、ここを除いて、2000円ごとの、
はい、
こう4万8000円だとか、5万2000円だとか、5万4000円だとか、6万円とか、こう2000円の節目なんで、ね、
はい。
で、これをね、ちょっとね、絵を描いてみます。ね、絵を描いてみます。そうすると今後の値動きが読める、
はい、
うん、これはどういう人が読めるかっていうと誰でも読める。
誰でも読める。
嫁さんじゃなくても読める、
はい、
じゃあいきましょう。一つ、はい、今ちょうどここにあるんですね、
はい、
6万円割ったところ。もし下がっていってここで下半身が出るようだと、それはここの去年の10、11、12ぐらいの高値で止まるようだと、もう一度上がる。
はい。
で、これ超えるかどうかは分からない。うんうん、これは一つ。もう一つは、今下がってますけど、
はい、
ここまで下げる。で、ここで下半身が出るようだと、ここに当たって下がるパターンと、うんうん、ここに当たって下がるパターンとか、
はい、ま
あ、この途中もあるかもしれない。
はい。
もう一つのパターン。今下げていって、ちょっとしか上げないで、ここを割ってくる。で、ここで止まる。で、上がるけど、ここでつまずいて下がってくるっていうパターンとか。あ、まあ、パターンいくつかあるけれども、
はい、
結局、この枠の中でどうなるか。こんなのもあるよ。こう来て、こう来て、こう来て、ここで上がる。で、このまま上がっていくか、ここで弱くなれば下がる、
はい。
で、ここで上がるパターンと、上がらないで、結局、こう来て、こう来て、やっぱり下がっちゃう。
はいはい、
つまり、今後の値動きを読むのに、この、過去の安値とか高値で止まる、でその後どうなるかということで読めるので、
はい、
例えば売りを持っていたら過去の安値で、あるいは過去の、あ、売りを持ったら過去の安値で、あるいは過去の高値で下げ止まるのか、買いを持ってたら過去の、この例えば過去の安値に当たってこの直近の高値で下がっちゃうのか、それを超えるのか、超えてここで止まって上がるのか、
はい、
そういう読みができるので、あの買いで持ったり売りで持ったりするこの保有期間がある程度限定できる、
うん、
例えばここ見てください。これあの for example、 例えば A エリア、 A エリアっていうのは月足で4月3月2月のこのエリアの中で、
はい、
実は値動きはここまで行くと下がる、ここまで行くと下げ止まる、
はい、
ここまで行くと上げ止まる、ここまで行くと下げ止まる、
はい、
ここまで行くと上げ止まる、
はい、
ここまで行くと下げ止まって今これ迎えてるわけだ、
はい、
つまりこの中でしか動いてない、うん、だからここで下半身が出たならばここまでは買いでいけるけど、ここでつまずいたら買いを手締まって下げ始めたら売りを入れる、はい、下がっているけれどもここまでは下げで取れるけどこっから先は保証できないので、
はい、
1回手締まって復活するのかもう1回割るのかを見ると、
うんうん、
こうすると面白いなというふうに、これは赤井ちゃん何となく理解できますか。
はい、
わかるね、
はい、
うん、そんな感じで、やっていただくと、この考え方はですね、 他の銘柄にも使えますし、例えば来年の今年の10月とか9月とか分かんないけど、
はい、
他の銘柄で似たような動きをすれば、このトレード法とか、うん、滝の見方っていうのはできるのかなというふうに思います、
はい、
うん、で例えば俺金の売りをやってたんですね、
はい、
でこの下げを取りました、
はい、
取りました。これをですね、これ冷やしだったんだけど、これを例えば6時間足にしてみます、あ4時間足にしてみます、
はい、
そうするとオレンジ際で下げてきて、こっから売りを入れてずっと持ってきて下半身で手じまい、
うんうん、
それはどうしてここかっていうと、これ4時間足ですが、どうしてここで上がったかというと、
はい、
日足で言うとこの辺なんですね、過去のここの上髭のあたり、ここの上髭のあたり、
はい、
ちょうどこの底を作ったところの、これの一番ここなので、下髭で下げ止まったというふうに、
はい、
これはだから日足を使うときには過去のこういうところを使うわけですけど、さっきの、この月足の場合は、
はい、
この過去のこういうところを使ってそろそろ下げ止まるから手じまおうと、まあ、こんな話です、
うんうんうん、
はい、時間もうないね、
はい、あと1分ちょっとですね、
1分よし、これちょっと読んで、
はい、福島さんですね、日立並びを抜けた下半身と見て引けで買いを入れました、見方合ってますか、
うん、はい、6501見てみましょう、6501で
日足を見て抜けた下半身、
はい、先週の木曜日ここですね、
はい、
ここで買いを入れたのは正しかったかどうか、
はい、
はい、下半身だけで見るとダメで、
うん、
長いの見ましょう、そしたらずっとオレンジ上がってたけど結局横ばっていて、
はい、
下半身ここなんだけど、
はい、
ここ過去の天井、過去の天井、つまりこれ天井圏なんだ、
うん、
だってここで買うとこの辺で詰まっちゃう可能性
ですよね、
というようにこう長い期間でこう見るとこれ下半身、
うん、
だけどオレンジ横ばってるっていうことは広く見ると実はオレンジの天井圏ですから、この下半身で買うと上がっちゃいます、
うん、
ここに並ぶから、
うん、
どうですか、
なるほど、そうですね、
ね、
うん、
おもろいでしょう、
ありがとうございます、
はい、
他にも質問もちろんありますので、この後の YouTube の延長配信で
先生
にお聞きしたいと思います、
はい、お願いします。
先ほどコーヒーとココアで震えていた CYY さんから震えがおかげさまで止まりました、
う
ん、プラスになったらどちらか一つにしますとコメントいただいています、
はい、
はい、そして CMT さんも入塾しまして、これから勉強頑張りたいのでよろしくお願いしますとコメントが届きました、はい、ありがとうございます。
以上、
株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。それでは YouTube の延長配信もお楽しみに、はい、お願いします、はい、
じゃあ行きましょう、株は
技術だ
技術だ。